はい、ここまで続きました。今日はリクモの読みということで、まあさらっとやりたいと思います。でジータレス読み80、きたきたきた、イサモジ様こんばんはって書いてあるんですけども、顔文字を挟みつつ、なかなかあまり見ない、やつですけども、とりあえずあざっすで81 おっちゃん来た、こんばんは、久々生聞きで嬉しいと、あざっす、おっちゃんじゃないですけども。で82、今夜も朝まで配信ですか、さすがです、お兄様って書いてあるんですけど、お兄様でもないんですけども、とりあえずあざっす、朝までやらないですけど、2つやったらやめますけどで83、久しぶりに生で聞けると、あざっす、タイミングがあったってことで。で84、この曲久しぶりだね、俺の中でイサムのテーマソングなんでよろしくと。まあたまにかけてますけどね、サイクルって曲だけど、かなり昔に、これあれミュージーだったかなんかだったと思うんだけど、 結構昔から使ってる、かけてる曲ですね。はい、で85、マッスルイサムさんこんばんはと、まあ、んなこと言われたことないんですけども、とりあえずあざす、というわけでですね、やりたいと思うんですけど、オートストップ、ですね、なんだっけ、何番さんだ、78で陸があったんで、仏壇森ってやつをやろうと思います。じゃあ行きましょう。仏壇森っていうシャレコアのやつですね。はい、じゃあ行きます。その仏壇は部屋の中央、入り口正面の壁際にあった。衣装断層を二回りほど大きくしたその黒い箱の両脇にはデスクが二つ箱に向けて置かれていた。これらは総務一課長二課長の席である。彼らの部下たちは仏壇に向けて机を並べていた。つまり課長席とは90度向きが異なる。そして1課2課の間は通路になっているため、部屋を開けるとまっすぐに仏壇を見据えることになる、あるいは見据えられることになる。仏壇は格別に色の濃い黒壇で、表面に精巧な彫り物が施されているが、金具は取っ手と帳板以外何もなく、全くの黒一色である。そしてその扉は閉ざされている、常に閉ざされている。この部屋の部署に配属された者は最初にこう言われる。決して触れるな、決して聞くな、決して語るな。こうしてこの部屋には線香も花も供えられない仏壇があるのだ。島崎も移動するなりそう言われ、最初こそ面食らったものの、慣れてしまえばどうということもなかった。課長の席の向きが変だが、課長に書類を見せている間にこの課で一番可愛い、だから一番前の席なんだろう、課長名南さんが隣に見えて帰っていいくらいだ。雑務に追われ、たまには同僚と飲んで、ごくごくたまには合コンもして、そして最後には寂しく一人ワンルームマンションに帰る日々だった。雑務と言いながら時には至急に 対処しなければならない仕事もあり、そういう仕事がたまって残業になることもある。お先明日までなと課長に言われて、島崎が一人ぼっちになったのは9時を回った頃だった。これ徹夜じゃねえの、一言みたいに言ってみて、帰って一人げんなりする、そんなのやってらんない。11時になる頃、一段落というよりも仕事に飽きてゆっくり伸びをした時、例の仏壇が見えた。会社に仏壇、日常の喧騒が消え去り、闇をわずかに電灯が照らすのみの今初めて気づく。なんだってこんな異常なことを今まで見過ごしてきたのだろうか。自分自身の思考の不可解さに首の周りが気持ち悪く感じられた。そっと席を立つ。仏壇の前に立つ。自分の背より高いそれはひどく精神的に圧迫してくる。軽くゆっくりと触れてみる。 しばらくそのまま動かない。何もない。当たり前だ。今度はじっくり撫でてみる。ひんやりと冷たい。あ、そういえば細かい彫刻にホコリが積もっていない。誰かが掃除しているのか。案外あの掃除のおばちゃんだったり。決して触れるな、決して聞くな、決して語るな。そらぞらしく抑揚を込めてつぶやいてみる。だいたい目障りなんだよな、部屋のど真ん中にありやがって。両手が取っ手の鉄の輪に触れる。開かずの仏壇。中身には全く興味が湧かなかったが、今まで開いたところを見たことがない仏壇を今日こんな日に開けてみるのは面白いと思った。しかし見た目が随分古めかしい。開けないんじゃなくてもう開けられないんじゃないのか。すっと手を引くと簡単に開いた。中には何もない。いや、一つだけある。位牌だ。もうここまで来ると何も怖くない。手に取って見てみる。何も書いていない。無記名の位牌が壇上に一つ。隅から隅まで眺めたが、巨大な空間にあるのはそれだけだった。なんとなくしらけた島崎は扉を閉め仕事に戻った。徹夜にはならず最終電車で帰れた。翌日島崎は異動を言い渡された。昨日の仕事を意気揚々と渡したところでのカウンターパンチだ。しかも北海道の聞いたこともないような名前の支店だ。課長、俺が何を。それは君が一番分かっているんじゃないの。今日中に荷物をまとめるようにと冷たく言われて追い払われた。南さんを見るといつもの笑顔で返してくれただけだった。独身者だからといってあんまりだ。組合か裁判か。机に向かって怒りを煮詰め込んでいると知らない宛名のメールが来た。3階東の端の喫煙室。それだけの内容だった。しかし何か頭の隅にまとわりついてくるような気がした。3階の喫煙室。島崎はタバコを吸わないので煙まみれの異常な部屋にげんなりした。なんとなく席に座っていると向こうが声をかけてきた。伊藤と書かれた社員証をぶら下げたその男に促されて部屋を出ると、煙のいくらかも外にあふれ出た。それを通りがかりの女子社員が煙たそうにはたいていく。喫煙者は今では最悪の悪役だよ。伊藤はそう言って口だけで笑った。かけている眼鏡は分厚すぎるのか、レンズに直接目を描いたジョークグッズのように見える。連れられた小部屋にはテレビやビデオデッキらしきものから編集機器まであるようで、まるでテレビの編集室みたいだ。うちの会社とは畑違いもいいところだ。その部屋の真ん中のクッションのよく効いた席に伊藤は座り、島崎にはパイプの丸椅子を勧めた。ひどい武将髭をかきながら話し始めた。君もこのままでは納得いかないだろう。まず俺だが単なる観察者だ。ツバメの巣作り、朝顔の成長、長身性を観察するやつもいるらしいな。この辺りでは明るすぎて無理だろうが。イラついていて気長に付き合ってられないんだが。まあ待ちなって、話には順序ってのがある。伊藤がリモコンの一つを操作する。するといくつも積み重ねられたテレビの一つが点灯する。映っているのはあんたの部署だ。確かにその通り。天井の片隅から部屋全体を映している。そして例の仏壇が見える。しかし社員の姿が見当たらない。いや、一人だけ机に向かって仕事をしている社員がいる。その席はそう、 島崎本人の席である。テレビ内の島崎は大きく伸びをして席を立った。そしてゆっくり仏壇に近づいていく。これは昨日の夜の映像だ。やはり今朝の移動は仏壇が関係しているのか。しかしなぜ。もう一つも見てみよう。伊藤が別のリモコンを操作すると、今映っているものの左側のテレビが点灯する。こちらは真正面に仏壇が映っている。このアングルだと部屋の出入り口の真上にカメラがあることになる。そんなところにカメラがあったか。島崎は見た記憶はない。いや、確か空調のフィンがあったはずだ。その中に。やがて左側のテレビにも島崎が映り、仏壇の前で立ち止まった。そして仏壇の扉がゆっくり開かれる。ここからだ。伊藤が左側の画面を指さす。すると仏壇の内部から黒いもやのようなものが溢れ出してきた。それは重みがあるかのように床にたまり、島崎の足のところで両脇に分かれてさらに先へと流れ出す。画面を見ていた島崎が驚いて右側のテレビを見る。こちらではそんな黒いもやなど見えず、ただ緊張感もなく仏壇を覗き込んでいる島崎が見えるだけである。もう一度左側を見ると、二つの流れになった黒いもやは先端が合流するところだった。一つになった流れはしばらく続き、突如三つ股に流れが変わる。ああ。思わず島崎がうめいた。三つ股になった流れはそれぞれ右手、頭、左手の形になったのだ。根元の二つの流れはちょうど足に見える。島崎がそれに気づいたとき、もやの動きが変わった。右手に当たる部分が床に手をつき、そこからもや全体が前に進んだのだった。腹ばいのまま手足を前後させ前に進んでいく。その動きはヤモリか何かのように見えた。こっちのカメラは特注でね、人間に見えない波長の光も捉えるんだ。まあそれだけじゃなくて特別なチューニングを施しているけどね。まあ人には見えないものが見える。島崎には伊藤の言葉がほとんど頭に入ってこなかった。仏壇からはさらに黒いもやが流れ出している。2体目だ。全く同じ経過をたどって画面から消えていく黒い人型のもや。そして3体目が姿を現していた。永遠に続く悪夢のように思えた現象は、画面内の島崎が仏壇の扉を閉めたことであっけなく終わりを告げた。都合3匹。伊藤がそう言いながらテレビを消した。そして机の上に置いてあった書類を3枚島崎の方へ投げかける。会社向けの不法だ。全然知らない部署のやつばかりだ。死亡時刻と死因と死亡場所、死亡状況を見てみな。上野純平、加工食品事業部開発部主任、11時30分窒息死、第3実験室、他の開発部員と製品開発作業中に突然昏睡状態に、救命隊員の到着時にはすでに死亡。高原幸太郎、ゲノム作物事業部副事業部部長、11時42分動脈瘤破裂、事業部長室、事業部の重役会議で発言中に即死。川部喜一、追加警備派遣、11時35分ごろ脳挫傷、巡回中に行方不明。他の警備員が捜索の結果、コンクリート製の柱に頭部からぶつけた状態で発見。島崎はめまいがしてきた。確かに時計を見ていたから覚えている。仏壇を開けたのは11時過ぎ。 仏壇から這い出した黒いものは3体、死人が3人。偶然で片付けるわけには。あいつらが突き殺したんだ。伊藤はあっさりと言う。
つまり俺のせいだっていうのか。
伊藤が3つ目のリモコンを手に取った。また一つテレビが点灯する。そこに映っているのはゲノム作物事業部の事業部長室だ。事業部長を中心に年配の社員たちが集まっている。副事業部長の高原がグラフや表の表示されたスクリーンを前に話をしている。そこに例の黒いモヤが猿のように腰を曲げて2本足で歩いて現れる。当然誰も気がつかない。黒い人形は高原に近づくとゆっくりと手を高原の胸に差し入れた。途端に高原が胸を押さえて倒れる。他の連中が慌てて高原に駆け寄る。そこで伊藤は画面を止めた。
まさか本当に。
島崎はゆっくりと伊藤を見る。
知らなかったで済まされることなのか。
伊藤は眉と肩を上げてみせた。
まあ事故だわな。代々そういう扱いにしている。
内心ほっとした自分が情けなくなる。
左遷で済むだけマシってわけか。しかし線香を上げに行く時間もないのか。
移動先へは明日朝に立たねばならない。
当たり前だ。仏壇と返しは決して結びつけられてはならない。そう決まっている。お前さんも今見たことは忘れるか、墓まで持っていくしかしてくれないと困る。俺が
今まで何度こんなことが。
俺がここに配属になって5年、その間同じことをやらかした間抜け、失礼は8人だな。人間誰しも開けるなと言われたら開けたくなるわな。しかしあれをあそこから動かすわけにはいかない。
動かすとどうなる。
余計ひどいことになる。3年前にあんたの上司の前の前のやつが撤去すると叫んでな、そうやって腕を振り上げた状態で死んだんだそうだ。その後息子に娘さん、嫁さん、父さん、母さん、半年間で全員死んだそうだ。
ひどいな。
ひどいだろ。それを見続ける俺の身にもなってみろよ。こんな仕事を5年もさせやがって。ひどい会社だぜ。まったく。
そう言うとふてくされたように椅子にもたれかかる。だいたいこの特注カメラをなんで取り付けてると思う。何かあったら偉いさんだけ逃げようって魂胆だったのさ。だから重役室にはこのカメラがついてる。
ひどい会社だぜ。ただオペレーターが報告しなければそれもわからない。まあ偶然早く帰っていて報告できなかったってこともあるんじゃないの。
伊藤がキキキと笑った。島崎は未だ頭の中が混乱していて伊藤の言葉が頭に入ってこない。だから伊藤が自分自身今回の一件を防げる立場にあったのを棚に上げ、タブーを犯した本人にどうにもならないこんなものを見せつけて楽しんでいる悪趣味に気づけなかった。
まあ死ぬわけじゃなし、移動先でも頑張んな。
伊藤に肩を叩かれて意識が戻る。
ああありがとう、教えてくれて。
ふらふらとした足取りで部屋を後にする島崎。
死ぬわけじゃなしか。
島崎が部屋を出た後で伊藤はそうつぶやき、リモコンを手に取った。高原の死を映した画面が再生される。倒れた高原に駆け寄ってつまずく社員たちと反対に黒い人形がゆっくりと背筋を伸ばした。そしてやはりゆっくりと周囲を見回し、来た時と同じように部屋を出ていった。
ことの張本人が無事で済むわけないだろう。せいぜい周りに迷惑をかけないように誰もいない営業所に飛ばすわけさ。ひどい会社だぜ、まったく。そう言いながら伊藤は陰険な笑みを浮かべ、キキキとつぶやいた。以上、仏壇森っていう題名の話でございました。で、ジータレス読み86、黒壇黒壇って読みました。わかりませんでした。黒い仏壇なのわかるけど、黒壇っていうのかこれ。で、87、こんばんは、勇氏、リクお願いします。かなり長いので気が向いたらでいいです。はい。てか気が向いたらっていうのがよくわかんないけど、ん？これ読んだな。渦人形、俺これ読んだろ。これは読んだべ。渦人形って読んだよね俺。なんかこの題名はすごい読んだ記憶があるぞこれ。うん、あれでしょ、なんか、うん、まあ大体大体っていうか、うんうん、オッケーオッケー。うん、これ俺読んだよバッチリ、さすがに。はい、ということで読みました。既読、既読ですね、既読で、88、チョリース、今来たんこぶ、連チャン配信嬉しいですと、あざっす。で、89、おっちゃん今来たおばんですと、おっちゃんじゃないですけど、あざっす。で、90、なかなか面白かったわ、今の話。うん。で、ま、うん、普通に、面白かった。で、91、渦人形は確か複数回読んでるはず。複数回読んじゃったっけ、俺。あ、黒炭っていう木なんだ。あ、ごめん、俺分かってないわ。あ、そういうこと、黒炭っていう木、あれ？黒炭、色の濃い黒炭、仏壇は格別に色の濃い黒炭で、表面に精巧な彫り物が施されているが、あ、そういうことなんだ、ごめんなさい、全然分かってないですね。はあ、あ、本当で、渦人形俺複数回読んだっけ。あ、でもね、2回読んじゃったかもしんないね。可能性はあるね、自分のことだし。で、92、黒炭は黒い仏壇のことではありません、黒炭という木です。で、93も、黒炭は材質、木の種類、水に沈むくらい硬い木。水に沈む、水に沈む、へえ、あ、本当ですか。で、次なんだっけ、あと、どこだ、69で、書いてあった、あ、蘭育次郎魔像、長いけど今日はこれやって終わり。短くてもまあ合わせればそこそこ長くなるから、昨日もやったし、そういうスタンス。
で、ジーダレス読み94、黒炭。あ、黒炭、これエボニーって言うんだ、これ。あー、エボニーっていう木のことなんだ。はあ。家具や弦楽器などに使用される。あー、確かに黒いね。黒いエボニーほど貴重とされる。家具、仏壇、仏、まあそうね、楽器、ブラシ、ピアノの黒鍵、バイオリン、カスタネット、打楽器、チェスの駒、駒。はあ、なるほど。はい、あざした。で、なんだっけ、蘭育次郎、魔像、69かな、確か。で、リークされてたやつを読みたいと思います。もうぶっ通しでいきます。まあ1、2、3、4、5、6まである。6章っていうのかな。まあ6分割、6個に分かれてるけど、全部ぶっ通しでいきます。寺田純吉は今日も朝から方々職を探してみたが、どこにもないと分かると、もう毎度のことだったが、やっぱりまた新たな失望を味わって、あてもなく歩いている中、知らず知らずに浅草公園に出ているのであった。これは寺田の寂しい日課だった。国で除隊されると、もう田舎で暮らすのがバカバカしくてならず、いろいろ考えた末、東京のたった一人の叔父を頼って家を飛び出しては来たものの、叔父の生活とて彼を遊ばせておくほどの余裕はなかった。そして彼の寂しい日課は始まったのだ。寺田はため息と一緒に公園へ出ると、半ば習慣的にひょうたん池に突出した藤棚の下に行き、どこかでメタンガスの湧くような陰惨な音を聞きながら、ぼんやりとして悪どい色をした各常設館の広告旗が五彩の嵐のようにやけにヒステルカルにはたはたと乱れるのを見つめていた。相変わらずすごい人出だな、そう我知らずつぶやいたとき、ふと思い出したのは、ここで 2,3 日前偶然に行き合った中学時代の同級生水木のことだった。それと同時に、あの水木のところへ行けば何かつてがあるかもしれないと思いつくと、それを今まで忘れていたのが大損をしたような気がし、慌ててヨレヨレになった一丁羅の洋服のあちこちのポケットをかき回してみた。あの時は全く偶然であったし、それに裕福そうな水木の姿にいかにも自分の惨めな生活を見透かされたような気がして、差し出された名刺をろくに見もせずポケットに突っ込み、ぜひ遊びに来てくれたまえと言った水木の声を背中に聞いて、逃げるように別れてしまったのだが、でも幸いその名刺を失いもせず、くしゃくしゃにはなっていたが、思わぬポケットの底から拾い出すことができた。ほうとしながらシワを伸ばしてみると、それには水木俊一郎、東京市 杉並区荻窪 2-4-00 と新東京の番地が入って、成長活字ですられた小綺麗な名刺だった。
寺田はもう一遍読み直すとすぐ決心を決めて青緑の匂いのする藤棚の元を離れ、ロックを抜けて電車通りに急いだ。そして幾度か電車を乗り換えて、やっと荻窪へ着いたのはもう空が薄黒く汗だ頃だった。駅から道順を聞きながらどんどん奥の方へ入って小川を渡り、一軍の商店街を過ぎるともうそこは新しく市内になったとはいえ、ごくまばらにしか人家がなかった。寺田純吉はふと国の荒れ果てた畑を思い出しながら、ぐんぐん堕落する西日の中に長い影を引きずって、幾度か道を間違えた末、やっと水木俊一郎の表札を発見した時は、冷え冷えとした空気の中にも体中がポカポカするのを感じた。彼は水木の家の北側の屋根がガラス張りになっているのをゆっくり見回すと、いくらかの躊躇と一緒に玄関の戸を押し開け、含んだ声で案内を請うてみた。だが誰もいないのか、家の中は深閑として何の返事もなかった。寺田はしばらく間を置いて、冷えてきた足を小さく動かしながら、もう一度、今度はいくらか力を込めて呼んでみた。そして耳を澄ましてみると、どこか遠くの方で、誰だという返事がしたように思えた。純吉は伸び上がるように、僕だよ、寺田純吉だ。ああ、寺田君か、よく来た。今ちょっと手が離せないから上がっていてくれたまえ。そう返事をしたのはやはり遠い声であったが、確かに水木自身の声だった。寺田は、怪我ない足を気にしながら不安内の他人の家をうろうろして、声のしたらしい部屋のドアをひょいと引いて覗き込んだ。おお。寺田はその瞬間思わずドキンとして、心臓がぐんと激しく喉もっと元に押し上がったのを感じた。無理もない。正面の壁には直径一尺もある大きな目の玉が精一杯に見開かれて、それがホラー穴のようなゾッとする冷たい一線を彼の全身に浴びせかけているのだ。そして白目に絡まった蜘蛛の巣のような血脈、凛立した火箸のようなまつげ、またその真ん中には何かしらとてつもない恐ろしい影を映している巨国な瞳があった。純吉は一瞬も面と向かって直視することができなかった。そして危うく真中を床に落として息をついた彼は、すぐ次の壁に雄大なすねを発見して、また驚かなければならなかった。それは普通の 4,5 倍もある大きな毛むくじゃらなすねだけが天井からぶら下がって、風もないのにそのすねの毛がムジムジともつれ合っているのだ。そしてまた次には腕だけ、腹だけ、あるいは耳だけ、乳だけのズタズタに切られた巨大な人間の各部分が薄暗い空間に浮いて、音もなくうごめいているのだ。そうしてそれらの先導は次第に力づいてくると、夕闇の染み込んだ部屋の中を乗り越えて寺田の周囲に泳ぎ寄ってくるのであった。彼はあまりのことに力の抜けた体をやっとドアに持たせかけた。もしその時水木が、もうすぐだ、ちょっと待ってくれと次の部屋から声をかけてくれなかったら、寺田は当然一目散にこの化け物屋敷のような水木の家を飛び出していたに違いない。また後から考えてみれば、この時一目散に逃げ出してしまっていた方が寺田にとってどんな幸福だったか知れないのだが、暗いだろう、ドアのそばにスイッチがあるからつけてくれたまえ。また次の部屋から水木の声が聞こえてきた。だが寺田はその声を聞いてもまだ返事ができずに、それでも不甲斐なくガタガタ震える手で慌てて壁を撫で回すと、やっとスイッチを見つけて力いっぱいにひねった。パッとかすかな音がして、部屋の中はクラクラするような光線に満たされると、純吉が 2,3 度瞬きしている間に、あの空間に浮動していた巨大な手や足や唇どもは、壁に貼られたそれぞれの引き伸ばし写真の中に吸い込まれて、知らん顔をしているのであった。なんだ、写真だったのか。寺田純吉はこれが水木の悪趣味な写真だったのかと見極めがつくと、やっとほ とした気持ちになったが、それでもまだ胸の動悸が頭の芯にじんじん響くのを意識しながら入り口のところに突っ立っていた。そうして待つ間、思い出すともなく浮かんできたのは中学生時代の水木俊一郎のことだった。純吉の記憶ではもうその時分から水木と写真というものとは不可分のものであった。水木は家が良かったためか、田舎の中学生としては贅沢な写真機を持っていた。そして初めの中は同級生なんかを撮って喜んでいたのだが、それにも飽きると今度は自分が逆立ちをして写してみたり、おかしなことには大苦しみをして逆立てて撮った写真も出来上がってみれば普通の写真だった。あるいはまた毛虫をカビネいっぱいくらいに大きく写して、そのむやむやとした毛むくじゃらな醜悪な姿を見せて旧友達の気味悪がるのを見て喜んだりしていた幼い美少年であった彼の姿。しかしそんな思い出の中でたった一つ寺田自身もこいつは傑作だと思ったのがあった。それは水木が町の絵はがき屋からいろいろな女優のブロマイドを買い集めてきて、それを切り抜いたり重ね合わせり複写したりして、口は統括の遠島京子、目は東方プロの春沢よし子、耳はというように多くの女優の顔の中から特徴のある部分だけを撮って、それで一枚の美人写真を、さも巧妙に作り上げたものだった。水木はそれをわざわざ教科書の間に忍ばせてきて、おいこれ誰だか知ってるかいともったいぶって見せびらかし、通自慢の旧友たちが頭をひねっているのを見て手を打って喜んでいた水木の姿、またそれを純吉自身もちょっと覗き込んで、そのあまりに整った想像された美人の顔に思わずぞっとして冷たさを感じたことを今ありありと思い浮かべるのであった。そんなことをぼんやりと考えていると、どうもお待ちどと言いながら水木がこの部屋の向かい側にあったドアを開け、手にはまだ水の垂れている乾板を持って出てきた。この間は湿気ずいぶん待たしちゃったね。写真はやりかかると手が離されないんでね。何をポカンとしてたんだい？いや、なんでもないさ。純吉は笑ってみようとしたが、どうも頬がこわばっているのに気がついた。だが、水木はそんなことには気がつかなかったようで、手に持った看板を覗いてみると、寺田の目の前に突き出しながら、どうだい、素晴らしいだろ？これがあの浅草の小川長子トリコなんだぜ。やっと承知させて裸のやつを今日取ってきたんだ。小川長子といえば今売り出しの踊り子じゃないか。純吉もちょっと興味を惹かれたので差し出された看板を覗いてみたが、あまり看板というものを見慣れない彼にはただの乳白色のバッグの中に真っ黒で目の旗や口の周りばかりの白い黒人のような少女が真っ裸のまま無作法な姿をしているだけのものであった。君、このトリコが、チョーコが珍しいサメ肌なんだぜ、すごいぞ。水木は嬉しそうに口の中でそんなことをつぶやくと、もう一遍その看板をかざし見てから、今日はもう少し現像するのがあるんだ、一緒に来てみたまえ。そう言うと水木は今出てきたドアの方へ純吉を連れて行くのだった。その部屋は小さな暗室になっていて、周りには真っ黒い厚ぼったいカーテンが重そうに緩やかにひだを打って垂れ下がっている中に、小さな赤い灯がぼんやりと今にも滅入りそうな弱い光の輪を描いていた。中学時代の友達っていうものは懐かしいね。まったく久しぶりだからな。あの浅草で会ったなんて実に偶然なチャンスだ。水木はいかにも懐かしそうにそう言ってドアをバタンと閉めてから、石灯の陰で水を測っては白い器の中に流し始めた。純吉はその器用に動く綺麗な指先を見つめながら、全く久しぶりだった。君はなぜこう写真が好きなんだろう。学校時代も有名な写真機違いだったな。 水木は白い器の中に卵色の看板を入れるとゆらゆらと揺らし始めていたが、この寺田の言葉を聞くとさすがにちょっと苦笑いしたようだった。でもまっすぐ真面目な顔になって、君、僕はこの気分がたまらなく好きなんだよ。誰に何と言われようとそんなことは平気なもんさ。見たまえこの何にも見えなかった看板から景色でも顔でも、空はこういう風に影のように出てくるだろう。僕にはこの気持ちがゾクゾクするほどたまらなく嬉しいんだ。この何にも見えない看板から今度は何が出てくるだろうと思う時の軽い、そして心よい興奮は君にも十分分かってもらえると思うよ。とうに忘れちまった顔でもシワ一本たがわずに恐ろしいほど正確に現れてくるじゃないか。写真は五感を超越した神秘が美しく絵をかたどっているんだ。僕はこの写真というもんに溺れきってしまった自分自身を捨てて、かえってとても幸福なやつだと思っているよ。そうつぶやくように言っている水木の青白い顔は赤灯の光を吸って脳一血患者のような不気味な色になって闇に浮き出し、あの真っ赤な唇はここではむしろ緑色にさえ見えるのだった。だがそうして寺田もこの現像の操作を見ている中、あのすべすべとした看板の片隅にポツンと薄黒いシミが浮くと、急にそれが看板いっぱいに広がって不思議な映像を作っていく時のあの何とも言えない期待に強い魅力を感じ、幾枚かの現像を手伝っている中に彼もいつか水木と同じように写真によって初めて胸の引き締められるような陶酔感を覚えてくるのだった。やっと現像が一通り終わると今度は焼き付けをするはずなのだが、まだ看板が水で濡れているのでひとまず一服しようと、さっき純吉が青くなって驚いたあの異様な引き伸ばし写真が壁一面に貼ってある部屋に出た。あの真っ黒な闇の中にあえぐ石灯の雰囲気はいかにも弱々しいものだったけれど、それはたったあれだけの時間の中に寺田に未知の世界を知らせ、そして純吉自身の気持ちを 急回転させる怪しい力を持っていた。寺田はもう微塵もそれらの怪しい写真に圧力を感じなかった。いやむしろその悪夢のように繰り広げられた醜悪な写真が目に入ると足早に近寄り、開かずしみじみと見つめるのであった。その肌は広大に拡大されて、一つ一つの毛穴がまるで月面の天体写真を見るようであり、またそれからムクムクと生え上がった産毛が、あるものはそびえ、あるものは肌に絡み、またあるものはその先が二股に分かれているのが、がらりと性格が変わってしまったような純吉にはなぜかわけのわからぬ嬉しさを感じさせるのだ。彼はもう水木のことも忘れ、壁に貼られた写真の高さにつれて伸び上がったりかがみ込んだりして、なめるような感傷を欲しいままにしていくうち、純吉はいよいよこれらの写真から根もなく這い出る怪しい波動にしっかりと身動きもできぬほど固く心を奪われてしまった。それは全く素晴らしい芸術の極致のように思われた。ズタズタに切られ夢のように拡大された顎、乳、へその中には山も川も森も谷もそして風の音もすべてが悠然と混和されてぞよぞよと息づいているのだ。純吉の激しい動悸がシーンとした部屋の内に響くと、ポツンと隅の方で黙って寺田の様子を見ていた水木は初めて薄く笑いながら話しかけた。寺田君、バカに気に入ったようだな。どうだい、今日はもう遅いから泊まっていかないか。ここは僕一人だから気兼ねなんかないよ。水木にそう言われ、初めて気がついてガラス越しに庭を見ると、妙にしらけた月光の中にはもうねっとりとした闇がよどんで、真っ黒な風がガラス戸の外をよろめいていた。とにかくもう遅いよ。よかったらおじさんのところを引き払ってここで手伝ってくれないか。そうしたまえ、君もいつまでおじさんのところへいるつもりもないんだろう。 写真も好きらしいし、ちょうどいいじゃないか。そう言って水木は真っ赤な唇を薄く結び、返事をせかすように純吉の顔を見つめるのだった。おじさん、その言葉を聞くと同時に純吉の目の前には、あのうつ然とした長屋の片隅、赤ん坊の泣き声、赤ちゃけて妙に足にこびるような畳、そして切り込まれたような陰影を持ったおじの顔が、連絡もなく現れては散った。うん、ぜひ助手にしてくれたまえ。純吉は水木の言葉に飛びつくように答えた。あの疲れ切ったおじのところで気兼ねをしながら世話になるより、この金持ちの水木の家で素晴らしく魅力のある写真の手伝いをして暮らした方がどんなにマシだか知れないと思われた。こう決心した純吉は、一等その夜は水木のところへ泊まると、翌日は大急ぎでおじのところへ帰り、訳を話して少しばかりの荷物を受け取ると、それからはすっかり水木の家へ腰を据えてしまい、二人がかりで奇怪な影の想像に没頭してしまったのだ。それは事実、今までの純吉には想像もつかなかったほど愉快なその日その日であった。水木と純吉とは、蛇がカエルを飲み込む瞬間を大写しにして喜んだり、ある時は公主台の死刑囚と題する写真を撮るために、純吉が芝居じみた扮装をして、陰惨なバッグの前で天井から吊るされた縄に首をくくってぶら下がり、馬鹿げたことには、光線の加減でシャッターを長くしたため、もう少しで純吉は本当に死んでしまうところだった。けれどその代わり、この写真を焼き付けてみると、まさに死に落ちる瞬間のものすごい形相が画面からゾワゾワとにじみ出て、思わずゾッとしたものが背筋を走るほどの出来栄えだった。
すごいぞ、大成功。
そう言いながら水木と純吉とは、まだ濡れている写真を奪い合うようにして覗き見ては、手を打って喜び、部屋の中を踊り回っていた。こうした異様な写真を彼ら二人は次から次へと巻かずに作って、もう今ではその数も非常なものとなってきた。ある日、水木はそれらを整理しながらこんなことを言うのだった。
ねえ寺田君、こんな素晴らしい写真を僕たち二人しか知らないというのは惜しいな。一度どこかでとても公開することはできないだろうけど、会社組織でもいいから展覧会をやってみたいね。きっと驚くぜ。中には卒倒するやつが出るかもしれないぜ。
無論純吉も大賛成だった。中には卒倒するやつが出るかもしれないぜ。その言葉が彼の胸の底の虚栄心をブルブル震わすのだ。
ぜひやろう。いつがいいんだ。
彼はもう咳込んで水木の顔を覗き込んだ。だが水木はいかにも感慨深そうに、
いやーすぐはできないよ。僕には前から考えている一生一代の大眼目があるんだ。それを取ったら展覧会をやろう。
何なんだいそれは。
ちょっと今は言えないんだ
けれど、それを取りたいばかりに今まで君に手伝ってもらったようなもんだよ。そんなことを言われると純吉は余計聞きたくてたまらなかった。
一体何を撮るんだい。無論僕はどんなことでも手伝うけど。
しかし水木はもう返事もしないで写真の整理に夢中になっていた。純吉も水木の横顔にひくひくと動く青白い重大な決意に押されて口をつぐんでしまった。2,3 日してちょうど看板がすっかり切れてしまったので、純吉は水木に頼まれて駅の近くの写真材料店まで使いに出た。そしていろいろな看板を買い込んで帰途に着いたが、なんだか水木の家で変わったことが起こったような予感がしてならなかった。彼はいつとはなく足を早めていた。黒い柔らかい土を足早に踏んで、水木の家が視界にぽっかり浮かぶところまで来、そして道を曲がった瞬間、あの採光用のためガラス張りになった屋根の半面がキラリと光った。
変わったことがなければいいが。
ガラスの光るのはちょいちょい見るのだが、今日に限って純吉はふとそんな気持ちに襲われた。 なおも足を早めて門をくぐり、玄関のドアを引いた途端、おやとつぶやいてしまった。やはり彼の予告通り、留守中何か起こったに違いないのだ。予感通り、玄関の石畳には水木の生活とはおおよそ不釣り合いな直足袋が投げ出されるように脱がれて、紺色の小ハゼが薄暗い玄関の中にずるそうに並んで光っていた。純吉は急いで下駄を脱ぐと、水木君と大きな声で呼びながら家の中をうろうろと探してみたが、その呼び声は辺りの壁にシーンと吸い込まれて水木の返事はなかった。彼は方々を探して屋根裏、そこは天井との間が広く取ってあって、あの屋根のガラス張りになっているスタジオだったのドアをぐいと開けて、水木の名を呼ぼうとして首を突っ込んだと同時に、慌てて彼を制する水木の姿が目に入ったので、危うくその声を飲んでしまった。だが純吉にもすぐその訳が分かった。水木が慌てて制したのも無理ではなかった。水木の足元には薄い襦袢一枚の若い健康そうな娘がのびのびと寝ているではないか。純吉はちょっとくすぐったい気持ちになって、忍び足に水木のそばに寄ると、そっと彼の肩をつついた。
誰だい、君に女の友達が来ているとは知らなかった。だけどよく寝てるじゃないか。
はっはっはっ、水木はいきなり思い切った笑い声で部屋の空気を震わせた。それはいかにも狂人のように不規則なバカ高い嘲笑だったので、純吉は思わずぎくんとしながら、この女が目を覚ましはしないかと心配したことだった。
寺田君、変に誤解するなよ。この女は今日たった今会ったばかりなんだぜ。よく見ろよ、死んでるんだ。
純吉はその思いもかけぬ言葉と緊張に歪んだ水木の奇怪な要望に押されて、もう少しで買ってきたばかりの看板を取り落としてしまうところだった。
驚かなくてもいいよ、この女は行商の女さ。あいにく君がいなかったんで一人でやっちまったよ。
そう言われた時、彼はあの玄関にあった直足袋の小ハゼを思い出した。
それにしても恐ろしいのは、水木の巧妙な話術と不思議に人を引きつける彼の魅力だ。
純吉の知っているだけでもだいぶ前のことだが、あの踊り子の花形である小川彫子をたった2、3日、2日、3日くどいて全裸体の写真を撮らせ、今またこの行商の女を巧みにおびき上げて、まさか玄関でやったのではないだろう。殺してしまったのだ。
いや、現に純吉自身ですらたった一度 2,3 時間の訪問ですっかり水木の虜となり、彼の意のままに奇怪な写真の想像に強調と従う一個の傀儡となってしまっているではないか。
ぼんやりと佇んだ純吉は考えるともなくそんなことを思い浮かべてみた。けれど、
さ、寺田君手伝ってくれたまえ。
そう耳元で言う水木の声にハッと気がつくと、もう今までの考えは煙のようにどこへともなく揮発して、
玄関にあんな足袋があると変だから片付けなきゃいけないね、
そんな悪知恵をすら浮かべる彼だったのだ。それから純吉は水木の言うわがままに手伝って、その投げ出された行商娘の襦袢まで剥ぎ取ってしまうと、スタジオの隣の物置にあった大きなガラス箱、寺田は前からこんなものがあるのは知っていたが何に使うのか見当もつかなかったを選び出して、彼女の死をまるで壊れ物でも扱うようにそっとその中に寝かした。そして蓋のガラスを閉め、ヘリをパテで詰めてしまうと、もう一遍つくづくと彼女の赤裸々な姿、死体を見直してみた。ガラスの箱の中にのびのびと寝かされた彼女の様子は、まるで人魚の氷漬けのように見事なものであった。ふさふさとした黒髪は枕元に這い回り、まだ色褪せぬ唇が薄く開いて白い歯並びの覗いているのが、いかにも楽しい夢を見ているように思わせ、体全体の艶を含んだ小麦色の皮膚はむっちりとして、だんだんたる健康を惜しげもなく振りまいているのだった。純吉は なぜとはなくほっと息を漏らして水木の方を振り返ってみた。
水木は彼のため息を聞いたのかニヤニヤと笑いながら、
どうだい素晴らしいだろう、僕もはじめ今日はと入ってきた時は思わずハッとしたよ。前から求めていた理想的な体だからな。それに行商の女だからどこへ行っちまったんかわからないだろう。実際絶好だったよ。
そんなことを言うともう写真を撮る用意を始めた。
撮るのかい。だけどなぜガラスの箱なんかに入れたんだ。写真を撮るだけなら殺さなくてもよかったんだろう。
純吉にはまだ全てが疑問だった。
僕はこの体を見つけるためには随分苦労したんだぜ。それが向こうから飛び込んできたんだ。
殺したわけ。それはね。水木はちょっと言葉を切ったがすぐ続けた。それはね
この素晴らしい健康な肉体が次第に腐っていく、その過程を取ろうとしたんだ。
その過程を取ろうというんだ。驚いたかい。
このふっくりとした腹も明日はペコンとへこむに違いない。目の玉のとろけていくところや股の肉のベロッと腐れ落ちていくところを取ろうというんだ。毎日一枚くらいずつね。いつまでかかるかしら。
この恐ろしい計画を聞いた瞬間、さすがに今まで常人の想像もしないような醜悪な写真を手伝っていた純吉も思わずぐっと胃の中のものが喉元に込み上げてきて軽いめまいを感じた。このガラス箱の中の健康な娘の死体からいつか赤黒い不液がじくじくとにじみ出し、表皮がベロッと向けるとそこには盛り上がったウジ虫が、藍紫色に腐った臓器や肉塊が骨からずるりと滑ってガラス箱の底にドロドロとよどんだ腐臭になってしまう。剥き出された骨の上を列をなして舐め回るウジ虫のうごめき、またそれに真っ赤な口をペロペロ舐めながら一生懸命ピントを合わせている水木の姿。純吉はそんな嘔吐を催すような想像に、彼女の死体にはまだ死後硬直も来ず、その上密閉されたガラス箱の中に入れられていることをよく承知しながらも、思わずむっと鼻口を圧迫されるような臭気を感じて、もうこれ以上どうにもこの部屋にいられなくなってしまった。彼は飛ばされるように屋根裏のスタジオから駆け下りると、下に来て初めて安心して空気が吸えるような気がした。少しして水木が平気な顔をして、いやむしろ希望に輝いた顔色を見せながら降りてきた。そしてまだ純吉が椅子に腰掛けたまま息を切らしているのを笑うように見ていたが、それでも友達がいにコップに水を汲んできてくれた。
寺田君、バカに驚いたようだね。体は頑丈な割に育児がないね。
彼にそう言われると、純吉はちょっと照れ隠しに汲んでくれた水をガブガブ飲んで、やっと少し落ち着くことができた。
水木君、一体腐っていく女なんて取ってどうするんだい。俺はもうごめん被るよ。
純吉は少し言葉を強めて聞き返した。
どうするって？いつか君に話したろ、僕の一生一代の大眼目の写真だ。題は腐りゆくアダムとイブって言うんだ。どうだ、素敵な題だろ。
アダムとイブ。
腐りゆくアダムとイブだ。
イブはいいけれども、アダムはこれから見つけるのかい。
また人殺しを重ねようというのか。
純吉は何とも言えぬ嫌な気持ちに襲われてきた。だが水木は平然として、
アダムはもうできているよ。アダムはずっと前から決まってるんだ。イブが見つかるまで僕の手伝いをしてもらった人だよ。
え、
それはこの俺ではないか。
もう顔色が変わってきたな。僕は浅草で会った時から君の公主合格の体に惚れていたんだ。どうだい気分は。さっきの水は味が変だったろ。
水木、俺を殺すんだな。
純吉は大声で叫ぶと水木につかみかかろうとして椅子を跳ねのけた。だがもう薬が回ってきたのであろうか、体には全然力がなく、不甲斐なくもその床に、のめってしまったのだ。 そして大声で呪い怒鳴っているはずの自分の声も純吉の耳には蚊の鳴くほどにも響かなかった。彼は薄れゆく意識の中にもう足の先がじくじくと腐り始めたような気がしてきた。以上、魔像っていう題名の話でございました。相変わらず昨日もそうだけど読めない漢字ばっかりです。ルビー振ってあるのにもかかわらずルビー振ってねえところが読めねえから結局ダメっていう、こんだけルビー振ってくれてももう全部振ってくれっていうぐらいもう読めません。漢字が全然わかりません。もうね、困ったね、これは。もうどうしていいかわからないぐらい漢字が読めない。もう嫌になるぐらい。これはもうやばかったね。この、今回読んだ中での表示されてる漢字のうち半分読めたのか俺はっていうぐらいの、体感でしたね。で、ジータレス読み。95、2回も読んでましたが、すいません、アーカイブをもう一回漁ってきますと。まあ、アーカイブを漁るっていうかですね、一回既読、リストを見てもらってそこで検索かけた方が早いんでしょうね。で、96、昔それで木刀を作ろうとしてあまりの高さにウリン材で妥協したことあるわと。あ、高いんだ。まあ高いそうだしね。ウリン材っていうのは分かってないけど。で、97、火星兵団全部ぶっ通しでと。まあできませんよね。で、98、また出遅れた、アーカイブ楽しみにしとくかと。漢字間違いだらけですけども、まあ、もしよかったら。で、99、火星兵団の続きは購入しておとなしみくださいだっけと。まあ、購入しなくても読めるんですが。で、100、イサムチャー来たよと。まあ、ザス、まあ、終わったんですけど、残念ながら。で、101、氷星渦人形は既読レス尽くし、イサムさんも読んだ覚えがあるし、私も聞いた覚えがあるし、既読リストでも見た気がするんだけど、ファイルもわかんないし、既読リスト検索かけてもないっていうしり。マジ?2011年6月20日に陸があったから多分その辺にあるはずなんだけど、と。氷星渦人形。俺読んでない?読んだよ。あれは読んだ。既読リストに検索かけてもない？まさかの？わかりませんけど。ない？ことはないと思うけどな。珍しく自分が覚えてるんですからね。これ読んだはずだっつって。うず。渦氷星、氷星だっけ。マジ。なぜ引っかからないんでしょうか。読んだのは間違いないんだが、既読リストにないのか、引っかからない何か、理由があるのか。でも確かに引っかかんないな。なんでだ？だってその題名に記憶あるんだけどな。
あれ既読リストって上から古い順だったのに逆になったの、これ下からじゃねえや、一番上は最新になったんだこれ。最新っていうか、うん、まあ最新だよね。あ、知らなかった。あれ、あ、いいんだよね。あ、なんか変わったんだ、ちょっと変わったっていうほどすごい変わったわけじゃないけども。へえ。で、102、氷星渦人形を読んだときにリクエストをしたのが拙僧なので間違いなく読んでますと、うん、自分も読んだ記憶があるんでどっかで読んでますね。で、103、渦救命丸と、うん、よくわかんないです。渦救命丸っていうものはあるけど。で、104、割と頻繁に誰かに相当されてます。その度に空欄増えてる気がするんですよねと。消しちゃったりした、もしや。でも渦人形がかかんないってどういうことなんだこれ。なぜなんだ、なぜ引っかからん。わかりません、自分もわかりません。とりあえず読んだ、うん、105、でも昨日読んだのは一番下になってるけどと。あ、そうなの。あれ、なんか狂ったなんかっていうか、あの、なんだろう、いいとこもあるし悪いとこもあるという意味では、その既読リストって、あの、誰でも編集できんですよね。で、あの、自分なんて、そういうことを、その自分がやんなきゃ本当はいけないぐらいなのにもかかわらず全然自分やってないんですけど、で、そういうの慣れてないもんだから、慣れてないっていうか、なんかたまに変、この前なんだっけな、前になんかちょっと話したけど、そのこれ配信中かな、あの、いけねっつって、あの、検索の言葉をその消して、もう一回なんつうの、別の言葉を打とうとしてたんだかなんだか忘れたけど、したときに、そのデリートを、その配信日かなんかのやつを消しちゃったりして、だから、いじれちゃうんで、間違ってミス、その故意でなくても、そのやっちゃうときってあるんだよね多分。うん、だからあの辺危ねえなっていうのもあるんだけど。で、106、リストは前回いじった人が相当したりしていれば変わるよ。自分が気づいた時は日付の古い順に相当し直している。ああ、そうなんだ。で、107、リストの方で漢字間違いがあったりと。漢字間違い、渦が何になってんだろう、わかんないけど。で、108、相当されているのが、一昨日以前、その後下に書き足したので最新のは最新部、最下部にありますと。なるほど。で、109、2013年に再度陸があって、自分が氷星渦人形めちゃくちゃ読んだ気がするんですが、またどのファイルだかがわからない。でも、ものすごく有名どころだし、この題名が記憶にあるから読んでないことはないと思うんですが、困ったとレスしているので、もしかしたらファイルが紛失している可能性も。ビレゾン、微粒子レベルで存在。マジか。マジ。じゃあファイルないのかな。そんなことってあんの。自分がアップし忘れてるとか。うん、違うわ。アップし、ああ、そっか、アップし忘れてるから、その既読リストを作ってくださってる人たちも分からず書けないから、もちろん乗らないっていうことなのかな。
この辺は謎ですな。で、110、ビレゾンとかチョベリバとかバッチグーとか懐かしいフレーズだなって書いてあるんですけど、ビレゾンは言わない、懐かしいフレーズっていうか言わないと思うんだけど、まだネット上でこの書かれているのを見るのは あるだろうけども、言わないよねビレゾンって。言う人いんのかな、ビレゾン書く、せめてっていうか書くぐらいじゃねえの、これ言うのかな。変な話、昔その2ちゃんでよく書かれていたやつがヤシになって、かぐしって書いてヤシって、あれをそれをリアルで言っちゃうぐらいの感覚じゃねえの、ヤシとか。チョベリバは本当になんだろう、ものすごい短いあれだったでしょ。チョベリバってもうなんだろう、1年持たないっていうか数ヶ月しか持たなかったんじゃないの。チョベリは1年持ったのかな、多分持たなかったと思うんだよ。バッチグーはもうさらに古いから、もう変な話今でも使う人いるっちゃいるけど、まあそれはどうでもよくて。困ったな、氷瀬渦人形がファイルがないから読むってことも それから、してないのかな。まあ困ったね、そういう時はまた読むのかな、知らねえ読むのかな。でもリストにないってことはな、リストにないっていうことは、これは多分ないんだろうな。どっかで読んだんだけど、どっかで読んだ記憶はあるんだけど、ないと、ファイルが。で、112、違う、111、故意でなくてもボンミスで消してしまったとこはありえるねと。最近でもタイトルの読みの項目自体が消えていたという事象があったしと。ボンミスで消す可能性っていうのはねえ、なんだろう、ロックかかってそれを外さないと編集できないみたいな、一応なんかロックボタンみたいのがあってねっていうんだったらあれなんだけど、ちょっと触っただけでいけねえって消しちゃうぐらい簡単に消せるんで、で112、2013年なら11月10日、11月24日、4日、12月21日のやつらへんにあるかもよと。で113、もっちゃん優しいからそのうち火星兵団やってくれるってばよと。多分やんねえで、114、ナウイって知ってると。ナウイぐらいは知ってるよね、ネタで言うぐらいのレベルでは使うよねごくごくたまにあえてのそのあえてのっていう形でネタで使うってことは、もうそれこそビレゾンじゃねえや、なんかまあこの微粒子レベルで存在するレベルでの使い方であるけど、ナウイはさすがにもうネタで使う形でしょ。本気で使ってる人いたらやばいと思うけどナウイはね。で115、何かいろいろまとめてリクエストした時に読んでたと思うので、何かに紛れてるんじゃないかなと、まあだと思うんですけど。で116、とりあえずファイルを見つけた方、読まれた日付あるいは他に読んでる話を記憶してる方がいらっしゃいましたら、リスト作成すれに情報をお願いしますと。リスト作成すれっていうのが一応あるんですが、で、117、ちなみにリクして読んでもらった時のサイトはホラーテラー。じゃあホラーテラーのフォルダーに入ってるやつの中からどれかなのかな。で118、シート管理者が何人かで決まってるなら共有範囲編集できる人決めればいいんじゃねと。まあ何人でやってるか自分も知らないんですけどね。
で119検索かけて検索欄の記述をデリートかバックスペースを押したつもりで一覧消してしまったり、まあさっき言ったように自分それで、デリートかバックスペースデリートを押したのかな。そうしたら、配信日だっけ、その日付のところのあの一番その上段のところのあれを消しちゃったっていう。でやべえ項目の名前消しちゃったよっていう。ですぐ戻したけど、でもそのなんだろう、あっさり そうやって消せることにちょっとやべえって思ったりはした。で119、検索かけて、あこれ読んだよね、英語読めなくて行削除命令をしてしまったりはありそうと。あーなんかまあミスしたやっちゃったっていうことはあると思うんだけど。120、渦に上陸したものですがこんなことになって申し訳ないですと。まあ別に謝ることじゃないと思うんですけど、むしろそのなんだろう、読んだはずなのにないということが分かったから、ある意味それはそれでって感じなんですが。で121、既読リストを言うても完璧に全てを網羅しているとは言い切れないので、気づいた人で編集できそうな人はご協力をお願いしますと。それはそうですよね、完璧、まあ、あれだ、もうあの状態でもすごいけども 100% ね完璧かって言ったらそりゃあね、これ別に仕事じゃねえしね、あそこ埋めんのはあんだけやっていただいただけでもそれだけでもすごいもう、ことなんですから、で122、ホラーテラーは2012年8月9日以降のファイルはないみたいよと。で123、ホラーテラフォルダ全部聞いたけどなかった気するなと。あそう、困ったもんだね、どうしようかな。そうしたら一応そのなんつうの、読んだんだけども記録に残ってないという状態になっているということか。124、フォーシェード&Nドライブ使ってた時はおっちゃん結構雑多にファイル入れてたからねと。うん、自分適当ですからね、はい、というわけで、わかりません、なければまた読む時が来るかもしれません、125、とりあえず私はシャレコアから漁ってみると。あ、わざわざ本当に申し訳ないです、とりあえず自分は今日の配信はこれで終わりにしたいと思います。聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。録音ファイルアップしますので、もしよかったら落として、聞いてみてください。というわけで今日はこの辺で、ありがとうございました、お疲れ様でした、おやすみなさい、ほいじゃあバイバイ。